皆様おはようございます。
おはようございます。
前回今回と説教のタイトルにバビロンという名前が登場します。エレミアにとっても当時の南ユダ王国にとってもバビロンというのは非常に大きな存在でした。私たち日本について考える場合にアメリカあるいは中国という大国の存在抜きに政治や経済あるいは文化を考えることは不可能なわけですが、南ユダ王国の場合にも北の大国バビロン、これは目の上のたんこぶ、いつもその存在を意識しなければいけない、そういう存在でした。しかもこのバビロンという国はあっという間に勢力を拡大した新興勢力でした。いわゆる成り上がりの国家でした。バビロンという国はずっと北の大国アッシリア、アッシリアという国の植民地でした。アッシリアの植民地だったわけですが、アッシリアから独立を成し遂げたのはエレミアが預言者としての証明を受けた2年後のことでした。つまりエレミアが預言者として活動を始めたその時にはバビロニア帝国は存在すらしていなかったのです。アッシリアの単なる一つの領土だったわけです。それが瞬く間にその力を拡大して宗主国のアッシリアを打ち破り、その首都ニネベを滅ぼす、そういう大国になっていくわけです。ですからたった20年間の間に独立を成し遂げて、そこから急成長して自分の宗主国を打ち破る、こういう急拡大をしたそういう国だったわけです。ではこのバビロンはどんな国だったのかといえば、凶暴だとか残虐とかそういう形容詞がふさわしい国でした。エレミアと同じ時期に活躍した預言者にハバククという人がいました。今日皆さん講読文で読んだハバクク書というのはエレミアと同時代の人です。エレミアと同じ時代に活躍したハバクク、このハバククはバビロンという国が急成長するその時に預言をした人ですが、ハバククがバビロンをどう言っていたのか、そのことをもう一度見てみたいと思うんですが、カルデア人という言葉はバビロン人のことです。カルデアというのはバビロンと同じ意味であります。ハバクク書の1章5節をもう一度お読みいたします。異邦の民を見、目を留めよう。驚き驚け。私は一つのことをあなた方の時代にする。それを告げられてもあなた方は信じまい。見よ、私はカルデア人を起こす。凶暴で激しい国民だ。これは自分のものでない住まいを占領しようと地を広く行き巡る。これはひどく恐ろしい。このように残虐とかですね、恐ろしい、こういう形容詞を使ってバビロンを評しています。バビロニア帝国もその前のアッシリア帝国も世界帝国を築くわけですが、そのために使ったのは暴力と恐怖でした。従う者には応用な態度を見せますが、逆らう者には徹底的に痛みつけて相手に恐怖心を植え付ける、そして自分に二度と歯向かわないようにする、そういうですね、政治を行っていました。ですから徳によって治めるですとか愛によって治める、そういうきれいな話ではなかったわけです。こういう大国が出てきたわけです。こういう急速に拡大したバビロニア帝国、こういった国が登場することで、危機感を持つ人がたくさんいたわけです。今まで割と平和だった地域に突然巨大な国が出てくる、でその国が凶暴であるとですね、当然今までの小国は不安に思うわけであります。でちょうどこの今日お読みいただいたところはですね、バビロンという国が台頭してきたことによって、いわゆるパレスチナですね、中東にあるパレスチナ地域の小さな国は大変不安を覚えたわけです。南ユダ王国もその一つですから、毎回言いますが、中東というのはですね、北にこのアッシリア、バビロンという国があって、南にエジプト、 この大国に挟まれているですね、このちょうどこの通路のようなところがあるわけですね。ここがイスラエル等が入っているパレスチナ地域ですが、この地域は常にこの大国の影響によって左右される、そういう地域だったわけです。なぜならこの地域はですね、メソポタミアとエジプトを結ぶ交通の要衝であって、メソポタミアとエジプトの支配者は常にこの地域を自分たちの支配下に置こうとしのぎを削ってきたわけです。それまではエジプトの力が弱かったものですから、メソポタミアの覇者であるアッシリアがこの地域を抑えていました。でこの非常にアッシリアというのは凶暴な国、残虐なことで有名だったわけですが、やっとこの国が滅んでくれると喜んでいたわけです。やっとこの嫌な国がなくなってくれると喜んでいたらですね、あっという間にそれに取って代わる存在が出てきた。これバビロンなわけです。でこのバビロンに対して、パレスチナの小さな国は対抗できない。なので協力しようと、小さな国でもみんなで、連合組めばですね、このバビロンに対抗できるだろうということでですね、このパレスチナの小国は反バビロン連合を組もうと、バビロンに対して対抗できるように、一国では無理なのでみんなで固まって、戦おうというですね、昔中国の秦というね、最初の帝国ができるときにですね、小国が固まって秦と対抗しようとしたわけですが、それと同じようなことをしようとしたわけです。で今日の聖書箇所というのは、そのパレスチナの王たちがバビロンによって第20代目の南ユダヤ国の王様になったゼデキア、これは彼は最後の王なわけですが、ゼデキアに対してこの反バビロン連合に加わってくれと、そういう要請をすると、そういう場面です。だから今日の場面というのは、繰り返しますと、バビロンがですね、急速に勢力を拡大してきた。でパレスチナ地域の小国は不安に思ったわけです。ですから自分たちでみんなでこう結束して対抗しようと、でそこで、こう新しく王様になったゼデキヤさんにですね、あなたも一緒にバビロンと対抗する連合に加わってくれと、そういう施設を送ったというのが今日のところの背景であります。で今日の27章ですね、もう一度見てみますと、いろんな国名がずらずら出てきますね。で今日ゼデキヤのところにですね、エドムの王、モアブの王、アモン人の王、ツロの王、シドンの王が、施設を派遣した、外交官を派遣したわけです。でこのずらっと名前が出てきますが、エドムというのは南ユダヤ国のですね、ちょうど南側にある国です。南側に位置する国で、これは族長ヤコブの兄弟エサウを祖先とする国です。ですからユダヤ国からすると一種の兄弟国なわけですね。有名なヘロデ王、イエス様の時代のヘロデ王もここから出身、この出身の王でありました。でモアムとアモンというのはユダヤ国の右側に、右隣の国だって、これもですね、族長アブラハムの甥のロト、これを祖先とする国々ですので、これもユダヤ国とは一種の親戚のような国です。ですから南側と東側のですね、国々、西側には地中海の国があるわけですが、ツロやシドン、これは地中海の海洋国家ですね。こういう国々もユダヤ国とはソロモン王の時代から大変親しかった。ちょうどですね、この東と西と南、このぐるっとですね、ユダヤ国を取り囲む国々がみんなですね、こぞってこのゼデキヤのところに来たわけです。でもちろんこういった国々もですね、ゼデキヤというのはバビロンのおかげで王になったと、当然反バビロンじゃなくて新バビロンなんですね、親分がバビロンであるということを知ってるわけです。そうではあるんだけれど、このバビロンの覇権主義ですね、この覇権主義を咎めて、私たちと一緒にバビロンの首輝きを金繰り捨てようではないかと、こういうことでゼデキヤを説得しようとしたわけです。で小国連合というのは小さいので、結束しないと勝てないわけですね。協力しないと対抗できない。ですので、このぐるっとですね、周りを囲んでいる真ん中にあるユダヤ王国、ここが加わってくれないとですね、連合がうまくいかないわけです。ちょうどこの連合の要となるのがこの南ユダヤ王国、なんとしてもですね、ゼデキヤを説得してこの反バビロン連合に加わってくれと、そういうことをですね、頼みに来たわけです。 これはちょうどですね、何年かがはっきりわからないんですが、まあ、ゼデキヤが王になってまだそんなに日も浅くない時だろうと思われます。この時に使節がやってきて、まあ、ゼデキヤ王にぜひこの私たちと一緒に戦ってくれということをですね願ったわけです。どうすべきか、この、まあ、小国はですね常にこういう時にですね悩むわけですね、大国についてですねやるべきか、例えば今で言うと、まあ、中国とかですね、そういう巨大な国が出てきた時に周りの国はですね自国では勝てないので、まあ、そこにもう頭を下げて、属国みたいになるかですね、あるいは小さな国で集まってみんなで連合を組んで戦うか、まあ、こういう道を迫るわけですが、南ユダ国もですねこの反バビロンに加わるべきか、あるいは大国バビロンに従い続けるべきか、またはそれとは違う第三の道があるのか、まあ、そういうことをですね考えるわけです。でそこでエレミアはですねこのゼデキヤ王に対してイスラエルの民は何を思っていらっしゃるのか、まあ、これを伝えるというのが今日の場面です。このエレミアとゼデキヤ王の関係はですねちょうどこの100年以上前のですね預言者イザヤと当時の南ユダ国の王様アハズ王との関係とよく似ています。まあ、今日は小誌で読んでいただいたイザヤ書7章、まあ、これもですね紀元前735年頃の話なんですが、まあ、ちょうどこの時も似たような関係だったんですね。でこの時はですね今エレミアの場合は東と西と南だったんですが、イザヤの時代は北の国、南ユダ国からすると北側にあるですね、シリアの国アラムと北イスラエル王国、まだその通りだって北イスラエル王国、北側の国が、アッシリアとのですね、反アッシリア連合を組んでいましたので、反アッシリア連合にどうぞ南ユダ国も加わってくれと頼みに来たわけですね。頼みというか脅しに来たと。もし我々に加わらなければお前を攻めると、半半ば脅しのような格好でですね、ぜひ我々に加わってほしいと。まあ、それは当然なわけですね。このちょうどですねアッシリアがこう北にあってですね、その下にある南にあるですねイスラエル王国とシリアの国、まあ、この国のちょうど南側に南ユダ国があります。しかももし南ユダ国がアッシリアについちゃうと挟み撃ちされちゃうわけですね。北と南が攻められるでしょう。それから何としてもこの南側にあるですね南ユダ国を仲間にしていわゆる皇后の裏を立つと、そして、連合を組みたかったわけです。でここにはイザヤ書に出てきませんが、ちょうどツロの王、この海洋国家も反アッシリア連合に加わってましたので、まあ、ちょうど今回のエレミアと似たような状況なんですね。ちょうどこの時と同じように北の大国バビロンあるいはアッシリアに対してパレスチナで小国で結束を固めようじゃないかと、まあ、こういう話をしたわけです。でちょうどアハズ王というのはですね、その時はもう中立国、もう自分はどこにも加われたくないと、もう戦争嫌だと、私はどこにも加わりませんよとこう中立を決め込んでいたわけですが、まあ、それは許さないと、もし私たちに加わらなければ、攻めるとですね北イスラエル王国と、まあ、アラムの国がですね、迫ってきたと。でそれでこうアハズがどうしようかということで、悩んでいるというのがさっきのですねイザヤ書7章なわけですが、まあ、イザヤ書はによるとイザヤはですねこの時アハズにですねアハズ王様にシリアとか北イスラエル王国を恐れてはいけないと、もうこの国は遠からず滅びるんだと、もうこんなのは心配ないというわけです。でもっと言うとバビロンも恐れる必要、アッシリアも恐れる必要ないと、とにかく神様だけ信じなさいと、神を信じなさいと、信じなければあなた方の国は立たないと、信じろということをですね、神様だけを信じなさいということをですね一生懸命このイザヤはですねアハズ王に説得するわけですが、まあ、しかしアハズ王というのは残念ながらこう神様が信じられなかったんですね。そんな見えない神様よりも見えるアッシリアの方がいいんじゃないかと、アッシリア王に対してですね莫大な貢ぎ物をするので助けてくれということでアッシリアに泣きついたわけです。アッシリアに泣きついてアッシリアが分かったということで、アッシリアがこのアラム、シリアにあるアラムと北イスラエル王国攻めてですね、アッシリアがこの2つを滅ぼしてしまったわけです。そしてそのアッシリアをですね滅ぼしただけでは済まずにですね、このその先にある南ユダ王国までですねもう攻めてしまおうと、 もうそこから先も行ってしまおうということで、結局アハズはですね、アハズの依頼は高くついてしまった。結局アハズは、まあ、確かにその場はですね、確かにアッシリアによって助かったわけですが、まあ、しかしですね、自分の上にある北イスラエルとシリアがなくなってしまったせいで、アッシリアと隣国になってしまったんです。でアッシリアはそのアハズの次のヒゼキヤの時に南ユダヤ国に攻めてきたわけです。南ユダヤ国はもうエルサレム以外全てのところはみんな破壊される、もう絶滅寸前に追い込まれる、まあ、こういう状況になったわけです。まあ、この時は奇跡的な神様の介入でなんとか助かったわけですが、まあ、しかしアハズ王が神様ではなくてアッシリアに頼った結果ですね、南ユダヤ国は一回滅びかけた、まあ、そういうことがあったわけです。まあ、そういうことが100年前にあったわけです。で今のお話に戻りますと、エレミアの時代、まあ、この時もですね、ゼデキヤは同じような状況になっている。自分たちと連合を組んでくれという、こう周りの隣国から頼まれているんだけど、バビロンも怖いなと、どうしようかと悩んでいるわけですね。まあ、エレミアがですね、イザヤのように助言するならばですね、おそらくこの反バビロン連合を恐れる必要ないと、こんな国は恐れなくてもいいけれど、バビロンも恐れる必要ないと、ただイスラエルの神様だけを信じなさい、まあ、そういうふうになると思われるんですが、まあ、しかし今日のところを見ますと、エレミアはイザヤとは全然違う助言をしたわけです。イザヤは神様を信じなさいと言ったわけですが、エレミアはですね、全然違うメッセージをするわけです。エレミアはこの自分の伝えるメッセージを分かりやすくするために、象徴行動ってのを取るわけですね。象徴行動って何かというと、言葉ではなくてこの行動、ジェスチャーによってメッセージを伝える。例えばエレミアはですね、1回19章でですね、この陶器ですね、陶器を持ってきてみんなの前でボーンとこう下に落とし壊すわけですね。陶器を粉々にすると、なんだこれはというと、この陶器はエルサレムを象徴していると、この陶器は木っ端みじんになるように、エルサレムも木っ端みじんになるんだという、こういうですね、非常に恐ろしいけど分かりやすいメッセージですね。この国は滅びますよということを、この陶器を砕いて見せる、まあ、こういう象徴行動をするわけですが、で今日の場面ではですね、なんとエレミアはですね、この囚人、昔の囚人、こう首にこのカセをね組むわけです。こうやって木のカセを組むわけですね。このカセを自分で作って自分の首に巻いてですね、でこのカセをついたあの囚人のような格好をして、この各国のですね、外交官の前に出てきたわけです。このいろんなですね、世界、隣国の外交官の前にですね、この自分の首にですね、枷をつけたエレミアが出てきたと。びっくりしますね、このエドムとかモアブの王様は、この南ユダヤ国の有名な預言者がですね、急にこの異様な格好をして現れたと。で、ギョッとしたわけです。一体何の真似ですか、これはと。エレミアのメッセージは単刀直入、非常に分かりやすい。エレミアが言ったことは、バビロンに従いなさい、バビロンにあなたの首を差し出しなさい、首を差し出してこう使えろと、さもないとこんな哀れな囚人になってしまうよということを言ったわけです。バビロンに使えろと、そのことを示すためにこの囚人の格好をして現れたわけです。でさらにはですね、こうイスラエルの神はバビロンの王に世界を与えたんだと、だからバビロンに逆らうことは神に逆らうことなんだということを言うわけです。したがってバビロンに服従しなければ神様があなた方に災いをもたらすよと、そういうことを言ったわけです。まあ、これをですね、いろんなこの隣国の大使たちに伝えて、で同じことを自分の国の王様ゼデキヤ王にも言うわけです。もともとゼデキヤはバビロンのおかげで王様になったわけですから、バビロンに仕えてるわけですが、使い続けなさいと、バビロンに反逆しろという声を聞いてはいけないと、バビロンに仕えろということを言うわけです。もしバビロンに逆らうとですね、エルサレムとその神殿は廃墟になってしまう、まあ、そういう予言をしたわけです。まあ、非常に分かりやすい予言ですが、まあ、しかしですね、このイザヤと比べるとなんかこう非常に卑屈な感じがしますですね。この、まあ、イザヤだったらこのバビロンとかアッシリアとかそういう国に恐れる必要ないと、神様だけを信じなさいと、そういう助言をしたわけなので、このもしイザヤだったらですね、こんなことを言わずにですね、いやバビロンを恐れる必要ないと、神を信じろと言ってくれたんじゃないかと。それなのにこの尻尾を振ってバビロンに従えっていうのは、エレミアバビロンの犬かと、 まあ、そういう反応が当然あったわけです。しかもこうエレミアはバビロンはですね、イスラエルの神様がバビロンを世界の王にしたんだと、まあ、そう宣言していますので、まあ、これはどっちかというとこのバビロンのプロパガンダですね。大体どの国の王さんも私は神によって王となったというそういうことを言うわけですから、まるでこのエレミアはですねバビロンのためにこう宣伝をしているようなそういう格好になります。ですから実際このエレミアはこれからですねユダ王国の人たちからあいつはバビロンの回し者だとか、あるいはスパイだと、そういう権威を分けられます。スパイだというふうに言われて実際捕まってしまうわけです。スパイ容疑で逮捕される、まあ、こういうふうになっているわけです。でしかもですね、実際この本当にエレミアとバビロン何か関係があったんじゃないかと疑ってしまうようなこともあったわけですね。ちょっとこれ先の話になっちゃいますが、このエレミア書の最後にですね、とうとうエルサレムがですね、滅びてしまう。その時にですね、バビロンの王ネムカデネザルがわざわざですね、このスパイ嫌疑でこう囚人になっちゃってるエレミアを助けなさいと、エレミアを救い出せということをですね、自分の部下に命じるわけですね。ちょっとここは開かなくて結構ですが、私お読みしますが、エレミア書の39章の11節12節にこう書いてあります。39章、バビロンの王ネブカデネザルはエレミアについて侍従長ネブザルアダンに次のように命じた。彼を連れ出し目をかけてやれ。何も悪いことをするな。ただ彼があなたに語るよう通りに彼にせよ。というふうに自分のこう侍従長に向かってですね、このエルサレムを滅ぼす時にですね、そこに捕まっているエレミアを助けろと、で彼の言う通りにしてしなさいということを言うわけですね。この征服する方がですね、征服される国の囚人を助けるというのはちょっと異様なことなんですね。しかしこういうことがあったもんですから、エレミアはですね、このバビロンとこう内通してるんじゃないかと、まあ、こういうことをすら思われていたわけです。エレミアもエレミアでですね、これバビロンの王のことをですね、盛んにこの、まあまあ、一種持ち上げるわけですね。でバビロンのネブカデネザル王のことをですね、イスラエルの神のしもべだと、神のサーヴァントだと、そういうわけですね。神のしもべだと。でエレミア書の25章9節にはこう書いています。ここも開けずに結構ですが、25章9節にこうあります。見よ、私は北のすべての種族を呼び寄せる。主の蜜げ、すなわち私のしもべ、私のしもべバビロンの王ネブカデネザルを呼び寄せて、この国とその住民とその周りのすべての国々とを攻めさせ、これを整絶して恐怖とし、あざけりとし、永遠の廃墟とする。まあこういうですね、こうですね、イスラエルの神のことを知らない、信じてもいない、自分の野心のままに世界を征服しようとするこのネブカデネザルのことをですね、エレミアは神のしもべと呼ぶわけです。まあ、一体何だってこのですね、エレミアバビロンのことをそんなに贔屓にするんだろうと、まあ、不審に思うかもしれません。まあ、しかし今日の27章をよく読みますと、エレミアは決して手放しでバビロンを支持していたわけ ではないのがよくわかります。今日27章7節にこう書いています。彼の国に時が来るまで、すべての国は彼とその子とその子と子にその子の子に仕えよう。しかし時が来ると多くの民や大王たちが彼を自分たちの奴隷とする。まあ、彼はバビロンの王のことですから、バビロンの王はまあこの予言の通り3代にわたってこの国々を支配するわけですが、その期間が終わりますとメドペルシャ、次の大国によって滅ぼされてしまいます。国々を奴隷としたバビロンはかえって彼らの奴隷となってしまうということが告げられています。ですからエレミアはバビロンの天下をですね、まあ、期間限定で、宣言したということなんです。ですからバビロンはずっと王様だと言ってるわけじゃなかったんです。イスラエルに対してもバビロンの支配もある期間条件付きでした。まあ、神様は自分を信じる者も信じない者もどちらも自分の目的のために使う用いるということがあります。神は自分を信じないネブカデネザルのことをですね、用いて彼に、世界の支配権を与えて、そして彼を通じてイスラエルのこう配信を裁いたということがあります。しかしバビロンの栄華ももちろん永遠のものではありませんでした。それは一定の期間のことで、エレミア書25章によると、まあ、その期間は70年間であると、70年間イスラエルはバビロンに仕えると言っています。まあ、この70というのは文字通りですね、70年とですね、 きっちりとですね、70年というふうに取る必要ないわけです。まあ、確かに大体バビロンがですね、中東の王者を覇権を握ったのは約70年なんですが、まあ、しかしこのエレミアがこのちょうどですね、予言のようにこの70年ぴったりという意味で言ったわけではないと思われます。おそらくこの7というのが聖書の完全数、その7の10倍ですから、神の定めた期間をバビロンは支配すると、その期間が終わるとバビロンは支配の座を降りる、まあ、そういうことを予言していたわけです。で、実際そのことをですね、今日の27章でもエレミアは予言しています。まあ、それが最後の21節22節です。こうあります。誠にイスラエルの神、万軍の主は、主の宮とユダの王の家とエルサレムに残された器についてこう仰せられる。それはバビロンに運ばれて、私がそれを顧みる日までそこにある。主の御告げ、そうして私はそれらを携え上り、このところに帰らせる。まあ、この私は、神様ご自身が、まあ、一旦バビロンに運ばれてしまったエルサレム神殿の宝物をご自分で持って帰ってくださる、まあ、こういう予言もエレミアは語っています。まあ、ですからこの今日のですね、バビロンに使いなさいというこのエレミアのこのショッキングな予言の中にもですね、バビロンの将来のですね、滅亡も含まれている。ですからエレミアはですね、反バビロン連合を組む諸国の王に、あるいはゼデキヤ王に対してバビロンに使いなさいと助言をしますが、それはエレミアがバビロンに心酔をしていたとかですね、あるいはバビロンは無敵だと確信していたと、そういうことではなくてですね、むしろ神がある一定期間バビロンを覇者として定めたである以上、神の御心に従うという意味でバビロンに従えということを言ったわけです。まあ、聖書を読んでいてもですね、聖書を読んでいて神の民に対して、その当時の世界帝国、残虐な世界帝国に対して立ち向かいなさい、立ち上がれと、そういうふうに呼びかけるところはありません。聖書の中を読んでいますと、その当時の世界帝国に対してですね、その帝国が悪い国だから、それに対して反逆をしろというふうに呼びかけるところはないわけです。その一番わかりやすい例はイエス様の時代のローマ帝国です。ローマ帝国も無敵の勢いで地中海世界を席巻したわけです。まあ、ローマはですね、非常にこの従う者には寛容ですが、逆らう者はとことんこう滅ぼす、この十字架をですね、十字架と もう残虐な刑罰を考えついて、十字架によって、反乱軍を抑え込むという、これ恐ろしいことをしたわけですが、そのローマに対してですね、ユダヤ民族は非常にこの反感を持っていた。ユダヤ民族はローマに植民地されていましたので、こんな神を恐れぬ残虐な民族に従うのはおかしいと、私たちは神の民なんだから、この国ローマから独立しようと、ローマに立ち向かおうと思ってですね、一生懸命戦うわけです。まあ、しかしイエス様はローマに対する武力抵抗を支持したことは一度もありませんでした。イエスの弟子たち、人たちも、まあ、彼らの教会の信者さんに対して、ローマ帝国は邪悪だから立ち向かいましょうと言ったことは一度もなかったわけです。むしろ使徒ペテロは、人の立てた全ての制度のゆえに、制度に主の上に従いなさいということをですね、言っています。人の立てた全ての制度に対して、主の上に従いなさいと言っています。まあ、もちろんですね、教会と国家との関係はそんなに簡単なものないわけです。例えば私たちがナチスの支配するヒトラーの支配するドイツに生まれた場合とかですね、あるいは軍国主義に突き進む日本に生まれた場合に、上の命令だからといってですね、もういいだくだくとこの国家の侵略政策に従えということは、もちろんそういうことはする必要ないし、してはいけないわけです。私たちの国家がですね、武力によって人間の尊厳を踏みにじる、そういう方向に向かった場合は、それに抗うべきです。まあ、しかしその抗い方というのは、力には力でと、武力を用いて抵抗することではありません。これは聖書の教えではありません。厳しい道ですが、武力に訴えずに、武力を使わずに、平和的な手段で抗議をする、まあ、これが聖書の道であります。その生ぬるいことではもう暴力には立ち向かえないと、暴走する国家にはですね、もう正気を失った国家に対してはもう力ずくでも必要だという、そういう見方ももちろんありますが、しかしそれは聖書の道ではないわけです。神様が教えるのは、 そういう恐ろしい事態になっても神を信じなさいと、信じろというのは武力に訴えるなと、武力を信じるなということを神様は言っているわけです。エレミアもバビロンの残虐さをよく知っていたわけです。しかし時が来れば必ず神はバビロンを裁く、バビロンの悪を必ず裁く、これはハバクもそう信じて、ハバクも待ちなさいと、待っておれと、必ずその時は来るということをハバクも言ったわけですが、ですから今はバビロンが神様のによって建てられている以上はそれに従いなさいと、しかし時が来ればバビロンは裁かれるということをエレミアも言っていたわけです。エレミアは決してバビロンに魂を売ったわけじゃなかったわけです。こういうエレミアとバビロンとの関係をちょっと今詳しくお話しましたが、それではゼデキヤ王はどうだったかという、ゼデキヤ王、バビロンによって王となったゼデキヤ王はどうだったかというと、反バビロン連合に加わったのかどうか、もしくはエレミアの助言を従ってバビロンに従ったのかということなんですが、この今回ですね、今回の反バビロン連合に対してはゼデキヤは加わらなかった。ゼデキヤはこの反バビロンに対するこう小国連合に加わらなかった。しかしゼデキヤは結局ですね、何年かするとバビロンに反逆してしまう。なぜかというと、これはこの反バビロン連合じゃなくてですね、この南のエジプトですね、南の大国エジプトに頼って反逆をする、これもイスラエルのパターンですね。大体このですね、過去に何度もそうイスラエルは北側の大国に対して南のエジプトに頼って反逆をして失敗すると繰り返しするわけですが、ゼデキヤもこれをしてしまうわけです。ゼデキヤも結局反バビロン連合に加わらなかったんですが、最終的にはエジプトに頼ってバビロンとことを構えてしまう、これがこれからです、学んでいくことなんですが、そういうことであった。しかしこの今日の場面ではですね、踏みとどまった。ここでバビロンに対する反乱というかですね、反バビロン連合には加わらなかった。むしろですね、即位して4年経った時にゼデキヤはバビロンに自分で赴くわけです。バビロンに向かって行ってですね、恭順の意を示す、で年貢貢ぎ物を納めるためにバビロンに向かっていくわけです。しかしその時エレミアはある非常に重要な行動をしています。その箇所をちょっと一緒に読みたいので、皆様のですね、エレミア書のですね、51章の59節というところがありますので、ですね、51章の59節は1345ページですね、1345ページ、この、エレミア書の51章の59節以降をですね、お読みしたいと思います。1345ページ、1345ですね。はい、で、お読みします。マフスヤの子、ネリヤの子、セラヤがユダの王ゼデキヤと共にその治世の第4年にバビロンへ行くとき、預言者エレミヤがセラヤに命じた言葉、そのときセラヤは宿営の長であった。エレミヤはバビロンに下る災いのすべてを一つの巻物に記した。すなわちバビロンについてこのすべての言葉が書いてあった。エレミヤはセラヤに言った。あなたがバビロンに入ったとき、これらすべての言葉をよく注意して読み、主よ、あなたはこのところについてこれを滅ぼし、人間から獣に至るまで住むものがないようにし、永遠に荒れ果てさせると語られましたと言い、この書物を読み終わったなら、それに石を結びつけてユーフラテス川にの中に投げ込み、このようにバビロンは沈み浮かび上がれない、私がもたらす災いのためだ、彼らは疲れ果てると言いなさい。ここまでがエレミアの言葉であるというようにですね、このエレミアはですね、なんとこのバビロンの都の真っ只中でですね、バビロンの破滅を叫んだわけですね。バビロンの滅亡の予言をしている。まだバビロンはですね、絶頂期の時にこういうことをしているわけですね。ですからエレミアもですね、イザヤのようにこう人間の帝国を恐れなかったわけです。ただイザヤの時とは違い、今やイスラエルをバビロンに使いさせることはですね、神の決定だということを知っていたわけです。確かにバビロン捕囚はイスラエル民族の悲劇なわけですが、しかし前回学んだようにユダヤ民族はこの捕囚を経てですね、霊的に大きく前進する、成長する、そういう機会だったわけです。 そしてこれによって聖書の編纂が始まる、まあ、こういう非常に大きな機会になった。このエルスライルの罪が裁かれることによってユダヤ民族のですね霊性は上向いて聖書も作る、まあ、こういうですね民族の試練を通じてイスラエルは成長したわけです。まあ、そのことを確信していたからこそエレミアは同胞に向かってバビロンに使いなさいと語ったわけです。まあ、今日はユダ王国の今日はユダ王国のバビロンに対する反バビロン連合に対するですね、誘いに対してエレミアが語った予言の言葉を学んでまいりました。エレミアの取ったアドバイスですね、バビロンに首を差し出せというのはですね、神の予言としてはちょっと意外な感じがいたします。まあ、しかし歴史を支配しておられ、また歴史のただ中で神の民を鍛え上げ育てる神様は私たちの意表をつくような計画をお持ちであることもあります。バビロンは残虐の国ではないかと、神を信じないではないかと、まあ、そんな国に従う必要ないんじゃないかと、まあ、そう思うかもしれませんが、話はそう単純ではないわけです。神はそういった国すら用いてご自分の御心を成し遂げることがあるわけです。私たちも何ともこの理不尽な状況に置かれることがあります。まあ、なんでこういう人が上に立つんだろうか、なんでこの悪い人が栄えるんだろうか、まあ、そういう状況に立たされることは必ずあります。しかし神の知恵は私よりも高い、深い、そして神は高ぶるものを必ず低くされます。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはないと言われています。必ず神様はこの悪を取り扱う時が来ます。どんな状況においてもその状況を神様は支配している、神様は私たちを見ている、まあ、このことを信じなければ私たちはたちまち立ち行かなくなります。恐れに支配されてしまうと大事なものを見失ってしまうわけです。私たちも今、私たちだけで日本中が今不安の中にいます。もしこの混沌とした状況を神が支配しているということを信じなければ私たちもその場しのぎの場当たり的なことにしかできなくなってしまいます。しかしこういう時こそ神様を信じてまいりましょう。正しいものは神への信仰によって信頼によって生きるということを胸に刻みたいと思います。今週一歩一歩の歩みを神様が支えてくれるように一言祈ります。我が魂よ、なぜお前をうなられているのか、私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなお神を褒めたたえる御顔の救いを。歴史を支配し国々を起こしまた滅ぼされる神よ、あなたは時に私たちに試練を与え、それを通じて私たちを鍛え育てます。どうかどんな時にもあなたのを信じる信仰、本物の信仰を私たちの中に作ってください。試練の中であなたを見失うことがないようにしてください。今週の歩みをどうぞ守ってください。信仰の創始者完成者であるイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。